聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙13章8節から10節までです。ローマ人への手紙13章8節から10節まで。新改訳聖書、新約聖書の319ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙、13章8節から10節までをお読みいたします。誰に対しても何の借りがもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであってもそれらは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。以上の箇所から律法の要求を満たすと題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日本当に良いお天気で爽やかな中ですけれども、こうして共に導かれて礼拝できることを感謝いたします。今朝もローマ人の手紙を読んでいただきました。13章も終わりに近づいてまいりましたけれども、このところからこう見てまいりますが、律法の要求を満たす、なんだかとても固い題となってしまいますけれども、このところを見てまいります。この学生時代はしばしばノートの貸し借りがあったりもします。私の時代は今はもう使われることはありませんが、このエスケープという言葉が結構使われました。授業などをですね、適当にサボったりするわけですけれども、その時の、ノートを後から慌てて友人から借りたりする、そんなこともしばしばあったと思います。今日の箇所では借りがあってはならないという言葉がありますけれども、この言葉から始まっております。少々穏やかではないわけですが、この御言葉を見てまいります。まず一つにはここで借りがあってはならないと言われます。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのですと13章の8節にあります。面白い言葉ですけれども、この言葉を読むと、このまず思い出るのはやはり金銭の貸し借り、そういったことをこう考えてしまいます。確かに住宅ローンやそういったことの借りはありますけれども、でも教会の中において、時には個人的にですね、金銭の貸し借り、そういったことがなされることがないようにという、勧めでもあるわけです。そのようなことがないようにと勧められておりますし、そのような貸し借りはやはりしないようにということでした。そしてこのところで聖書に言う借りがあってはならないというのは、もう経済的な借り、あるいはお金の貸し借りだけではもちろんないわけですね。聖書はここで言う借りというのは、これまで13章からも語ってこられたわけですけれども、さまざまな私たちが果たすべき義務、そういったものを果たさないこと、あるいはなすべきことをなさないこと、それもまた借りとされています。そのような借りもあってはならないというわけです。このようにさまざまな面においても借りがあってはならないとあるわけですが、ここでただし互いに愛し合うことにおいては別だとあります。互いに愛したり、あるいは愛されたりということにおいては、そうではない、別である。 互いに愛し合うということは、まあ、仮ともなるわけです。ですから愛されることにおいては大いに愛され、また愛することにおいても大いに、まあ、愛しなさいということにもなるわけです。昔の有名な信仰者ですけれども、オリゲネスという人はですね、こんな言葉を残しています。愛の借りは永久に我々に属し、決して我々を釈放しない。これは我々が日々に返済し、かつ永久に負っている借りであるというわけですね。愛の借りは永久に我々に属し、決して私たちを釈放しない。私たち日々に偏在し、かつ負っている借りであるというわけです。この愛するということにおいてのことが進められています。愛ということを借りという言葉で語っているわけですが、私たちはどこまで意識しているかは分かりませんが、この愛ということにおいて本当に多く受けているものでもあります。神からの愛はもちろんそうですけれども、家族においても、あるいは兄弟姉妹においても、あるいは信仰の友においても、日々それらの人々から愛を受けている、愛を豊かに受けているということがあります。よく昔はビタミン愛と言われたり、あるいは最近のコマーシャルでもそこに愛があるのかとかですね、言われたりしますけれども、愛ということにおいては大いに私たちは受けており、借りがあるというわけです。そしてそのような私たちは、今度は私たち自身もこの愛を注ぎ出す、返していかなければならないとこう言われます。大いに与えていく、愛を注いでいくというわけです。もし愛を受けていながら、多くの愛を受けていながら、それを受けるばかりで与えないとしたら、それは片手落ちともなります。そういったことでよく例に出されるのが、イスラエルのガリラヤ湖と死海のことが挙げられたりします。イスラエルにある死海は塩分濃度が非常に高くて、まあ、そのために人は死海では泳げないものも体が浮いて泳ぐこともできます。確かに淡水よりは海水の方が塩分があり、体が浮きやすいのも事実かと思います。そして死海ではその塩分が非常に高いために、まあ、体を浮くわけですけれども、でもそのために魚などが生きることができないわけです。まさに死海、死の湖であるわけです。イスラエルのそれこそ旅行などされた方は、その死海において実際入って体を浮かせるということがあります。まあ、ところがイスラエルの北の方にあるガリラヤ湖は魚が多く生きています。そして漁も非常に盛んです。聖書でもペテロたちが漁師としてガリラヤ湖で働いていました。そのようなガリラヤ湖と死海の違いはなぜ生まれたのかとなります。それはガリラヤ湖は北にあるわけですが、もっと北にある山々から多くの水がですね、流れ込んでくるわけです。そして多くの水が山から流れ込んできて、そして今度は南の方へヨルダン川として流していくわけです。多くの水が入り、多くの水を南へと流していく。そしてそれは死海へと注いでいくわけです。ところが死海はそれを受けるばかりで、ヨルダン川から多くの水を受けるわけですが、死海自身が南に流れ出す川がないというわけです。受けるばかりとなるわけです。じゃあ溢れてしまうのかとなるわけですが、まあ、気候のせいもありですね、水がどんどん水分が蒸発してしまって、そのために塩分が濃くなる、塩が濃くなってしまうということでした。そして魚も住むことのできない死の湖になる。まあ、私たちも愛するということにおいてですね、愛を受けるばかりであれば、そして愛を注がないとしたら、この死海のようなものになってしまうわけです。 むしろ外来湖のように多くのものを山から受け、そして多くのものを南へと注いでいく、そのようなものであるようにということで、この愛するということにおいて大いにその愛の貸し借りはなされてもよい、互いに愛し合うことは別ですとこう言われています。そして次には第2には律法の要求ということがあります。13章の9節で、姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒めとあります。13章の10節では律法の要求と言われています。律法の求めているところの言葉について語られているわけです。この13章の9節の言葉、これは旧約聖書の中の出エジプト記にあるモーセの10回の後半部分であるわけです。特にこれは人との関係においての戒めであるわけです。人に対しての罪を犯してはならないとここにあります。当時のユダヤにおいてはその生活において本当に多くの戒めがありました。それこそ覚えられないくらいの多くの膨大な戒めがあったわけです。規則がありました、まあ、もちろん今日の律法全書も覚えられるものではないでしょうが、多くの戒め、規則がありそれらがシェアしていました。生活の本当に細々とした事柄までも記されていたわけです。で、そのような戒めがあるということは、ユダヤの人々にとってはそれは自分たちの誇りともなっていました。自分たちは神の民である、神の民として神の戒めをこんなに持っている、そのような戒めを持っているということが彼らにとっても誇りであったわけです。名誉なことでもあったわけです。聖書でも他の箇所でこう言われますが、あなた方が自らユダヤ人と称し律法を頼みとしている、また他のところでは律法を誇りとするあなた方とあります。自分たちがそのような神からの律法を持っている、それは神の民としての誇りであり名誉であるというわけです。以前ある弁護士さんが法律書を掲げてですね、私はこれを誇りとしている、これを持っていることを誇りとしていると言いましたが、まあそのようなことでもあるのかもしれません。ですから人々はそのようなさまざまな非常に多くの戒めを守ろうとしていました。それらを守り行おうとしていたわけです。でもそのような膨大な戒め、もうたくさんあるその戒めは、実はこの10回が基本となっているものでした。このところの13章9節で語られている事柄もの元となっているわけです。で、それらさまざまな多くの戒め規定、それらが加えられたわけですけれども、律法が私たちに求めているものはまさにこの10回の言葉であるというわけです。この10回の言葉が律法の要求するところであり、それを守り行いなさいということである。それが律法の要求だということでした。で、その次には3つ目には律法の要約ということがあります。9節で、また他のどんな戒めであってもそれらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されてされるからですとあります。もう一つの10回もある、そして実際9節にあるようなさまざまな具体的な事柄もある。でもそれらの要約がここにあるというわけです。先に語られた姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒めの言葉、その10回、そしてユダヤ人たちの多くの戒め、それらは律法は一つの要約の言葉でまとめられている、あるいは一つの言葉でまとめられている、要約されていると言います。それはここであなたの隣人を自分自身のように愛しなさいということだというわけです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。 これは旧約聖書のレビ記の19章18節の言葉からであるわけです。イエス・キリスト自身もこのあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉を語られましたし、聖書でも繰り返しそのことが語られています。新約聖書のある箇所では、律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのですとあります。律法の全体、多くのことがある。でもそれはあなたの隣人を自分自身の愛しなさい、そこに一つの言葉で全うされる、要約されまとめられているというわけです。しかもそれは自分自身を愛するようにとあります。自分自身を愛することがまずそこにあります。まあ、しばしば自分が嫌いという場合もあります。確かに自分自身の弱さとか、あるいは足らなさを見て、自分が嫌になる、嫌いになるということもあるかと思います。自分で自分が嫌になる、さまざまな欠点を見るとそう思ってしまうこともあります。でもそのような私たちであっても、神に作られ、神に愛されているものであるということ、そのようなものであるわけですから、そのような自分を大切にし愛することがまずそこにあります。自分自身を愛しなさいとあります。変な自己愛ではもちろんないわけですね。神に作られ愛したされたものとして自分を大切に愛しなさいということでした。自分を愛せなくては他の人を愛するということもなかなか難しいものでもあるわけです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、そこには自分自身を愛するということがあります。ですから、そしてそれとともに自分を愛し大切にするように、隣人をも愛し大切にしなさいとあります。まあ、人はなんだかんだ言ってもいつもやはり自分自身を、自分を可愛く思い、自分を大切にします、守ります。ならばそれと同じく他の人々をも愛しなさいというわけです。足らなさがあっても、相手のいろんな欠点が見えたとしても、同じように神に愛され作られたものであるわけですから、その人々をも愛しなさいと言います。その人々も自分と同じように神に作られ愛されているものだからでもあるわけです。このように聖書の語ることは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉、その言葉に尽きるというわけです。要約であるというわけです。人間関係においてさまざまな感情や思いが湧き上がることもあります。そんな時にはこの言葉をですね、思い起こしたいと思うんですね。こんな自分も神と人に愛されているわけですから、自分もまたこの愛する仮を作ることのないように、そのことが律法の要約である、これに尽きるとあります。そして四つ目には、ここで律法の要求とあります。十節で、愛は隣人隣人に対して悪を行いません、それゆえ愛は律法の要求を満たすものですとあります。愛は隣人に対して悪を行わない、あの人この人に対して悪を行わない、それゆえ愛は律法の要求を満たすとこあります。これは至極当然でもあるかと思います。自分を愛するように隣人を愛するならば、隣人に対して悪を行わないはずであるわけです。当然のことでもあります。人は時には嫌いな人、あるいは憎む人に対しては悪いことを行ったり意地悪をするかもしれません。確かに私たちは愛するというものには、愛するものにはでも、愛をするものにはですね、悪を行うということは行わないわけです。例えば自分の愛する家族に対して悪を行うことはもちろんないと思います。嫌なことはしないわけです。むしろ愛する家族ゆえに、家族にとっての良きことを、最善のことをなそうとするわけです。 そしてまたさまざまな悪からも守ろうとします。親が子供をですね愛し、そして子供を害するものから守ろうとするようなものでもあるわけです。親は時には自分の身を挺して子供を守るということ、犠牲にしてでも守ろうとすることもあります。そしてその人を愛するならば、その人を愛するならば悪を行わない、そのことは当然でもあるかと思います。聖書の言う殺してはならない、盗んではならないというさまざまな十戒の戒めがありますけれども、当然それらを守ります。愛は隣人に対して悪を行いませんとあります。そしてこの十節では、それゆえ愛は律法の要求を満たすものですとあります。十三章の八節でも、他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのですともあります。私たちがそのように自分を愛するように、隣人を愛する、隣人にとっての幸いを、益を図るとするならば、それは先に語られた律法の要求、要約をですね十分満たすものであり、そして律法の要求を満たしているんだというわけです。さまざまな面において私たちは借りがあってはならないとあります。金銭のこともそうでしょうし、あるいはさまざまななすべきこと、神の前になすべきことをなさないために借りを作ったりしてはならない。そしてむしろ本当に隣人に対して、その自分を愛するように愛しなさい、隣人の益を、幸いを図りなさいと勧められています。その隣人は本当にまず私たちの身近なところでは家族でしょうし、あるいはまたさまざまな周囲の人々であるわけですが、クリスチャンとしてこの神の戒めの根本であるそのことをですね、心に留め守れるものでありたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは本当に隣人を愛しなさいとあります。でもそこには自分自身を愛するようにとあります。欠点だらけの、また弱いところだらけ、またそんな弱い私たちでありますけれども、そんな私たちもあなたは愛してまた導いてくださいました。そのあなたに愛された私たち自身を愛するように、また隣人も愛し、またその益を図ることができますよう導いてください。時には隣人のいろんな欠点や、また至らない点や、いろんなものが目につくかと思いますが、その中でも神様はなお最善を図ることができますよう、どうぞ導いてください。多くの律法があり、戒めがあっても、この一言に尽きるとありますが、それを心に留めて歩ましてくださるようお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。